新約聖書のテモテ第二の手紙を今日お開きくださいますか。まず主の前にお祈りを捧げたいと思います。恵み深い父なる神様、今私たちはあなたの御言葉を開き、あなたの尊い真理を学ぼうとしています。あなたの助けが必要です。どうぞ我々一人一人のうちに働いてくださって、聖霊の助けによってあなたの御言葉を正しく理解し、それに従って生きることができますように。どうぞこの時間をあなたが支配し続けてくださって、あなたの尊い御業をそれぞれのうちに成してください。御言葉を感謝し、またこの時間を御手に委ねて、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。さっきもお話ししましたように、テネシーからずっとアラバマをに向かって車を走らせてたんですけれども、ミシシッピーというその州を走りました。そして非常に驚いたのは、走ってますと両脇に数えることのできないほどの教会が存在しています。この地帯というのはこのバイブルベルトなんて言われて、まあ非常に教会が多いというか、まあアメリカどこ行っても教会多いんですけれども、非常に教会の多い地域でした。で、ある牧先生とお話したわけです。非常に教会が多いですよねと。その時にその方がおっしゃったのは、確かに多いけれどもアメリカの教会ってのは非常に大きな問題を抱えてるって。で、どんな問題ですかと聞いてみると、御言葉に立ち、その教えに忠実に従っていくよりも、これまでの伝統であったり人間の考えに従う教会が非常に多いっていうんです。正直それ聞いたときびっくりしました、ね。というのはそういうことは私たちの国にあって起こってるし、他の国でもあるんでしょうけども、あれだけアメリカという国は読む本もたくさんあるし、素晴らしい神学校もあるし、素晴らしい教会もいっぱいあるし、ラジオやテレビの番組もあるし、そういう国だったら、他の国で起こっているようなことが少ないんじゃないかと思ってたんですが、実は、ほとんどの教会がそうです。御言葉を忠実に教えて、それに従おうとすると、教会員から反発が起こるなんて。考えられます？こういったことが現実に起こってるんだって。で、これらの問題っていうのは、実は今に始まったことではありません。キリスト教の歴史を見ていくと、残念なことにこういったことが繰り返されています。テモテが牧会をしていたエペソの教会にも同じような問題があったんです。偽りの教えをなす教師たちが入り込んで人々を惑わしていました。人々の間に混乱と動揺をもたらしていたんです。そんな中、パウロはテモテに対して、御言葉に忠実であることを勧め、彼を励まそうとするんです。どんなことがあったとしても、教会がどういうことを言おうとしても、どういう選択をしようと、御言葉を語る私たち、そしてそこにはクリスチャンであるあなたも含まれるわけですけれども、私たちの責任というのは、神様の御言葉に対して忠実であることを成していくことが、神様に対する責任であります。そしてそのことは時代に関係なく、全ての主を信じる信仰者たちに主が望んでらっしゃること、神様はあなたや私に何を望んでいるか、それは私たちが神様の御言葉に忠実に歩むことです。神様のお言葉に従っていくことです。そのことをパウロはテモテに対して教えるわけですが、ちょっと皆さんに見ていただきたいのは今日のテキストです。テモテ第二の手紙の2章の20節のところを見てくださいます。こういう例がここに記されています。大きな家には金や銀の器だけでなく、木や土の器もあります。またあるものはたっといことに、また、たっといことに、あるものは卑しいことに用います。この例え、皆さん連想できますでしょ？大きな家の中にはいろんな道具があるという話です。 いろんなものがあるんです。いろんな器があるというんです。で、ここにあるように、金や銀の器っていうのは、どういうもの、どういう時に使うのかっていうと、尊いことに用いるっていうんです。私たちだって、もし皆さんが銀や金の食器を持ってらっしゃったら、また高価な器を持ってらっしゃったら、そういうものを使うときっていうのは、非常に大切なお客さんが来たときとか、そういうときのために取っておきますでしょ。普段そんなものはあまり使わない。ね、でも、特別な人が来たときにそういうものを使う。ですから、ここで言われているように、尊いことに用いる、そういう器もあるし。また、ここにあるように、卑しいことに用いる。普段使うというよりも、特に卑しいこと、ちょっと汚いことに使う。例えば、ゴミを、とか、トイレをとか。そういうものは、あんまり人目につかないところに置いておきます。そういう話をパウロはするわけです。で、パウロがここで教えたかったことって何かっていうと、テモテに対して、テモテよと、主人にとって尊い器になりなさいって。主人にとって役に立つ、尊いことに用いていただけるような、そんな器でありなさいということを勧めるわけです。神様の前に役に立つような器。神様が喜んで用いようとされるような器。そういう信仰者でありなさいって。で、ちょっと見ていただきたいんですけども、21節のところに、20節を受けてこう続きます。ですから、誰でも自分自身を清めてこれらのことを離れるなら、その人は尊いことに使われる器となりますって書いてますよね。御言葉が言うように、尊いことに使われる器となることができるっていうんです。で、見ていただきたいのは、この教えっていうのは、パウロがテモテだけに与えたものです。もしパウロがテモテだけにこの教えをしたとしたら、もっと違う言い方をしますよね。ところが御言葉は言うんです。誰でも自分自身を清めてこれらのことを離れるならっていうことは、御言葉はあなたや私に対しても、テモテ以外のものに対しても、もしあなたがこんな風に生きていくならば、このような人物になるならば、あなたも、テモテも、主人に用いていただける、尊い器になることができるんだということを言ってるわけでしょ？つまりあなたの話ですよ。パウロはこの教えをテモテに与えるわけですけども、テモテだけに言ってんじゃない。このような歩みをするならば、どういう信仰者だってもその人は神様にとって尊いことに使われる役に立つような器になるんだって。で、ここで21節で使われているこの言葉を順番に見ていきますとね、21節の中で複数形はこれらのことって記されているこの代名詞以外に他にないんです。あと全部単数なんです。で、なんでそうしたかっていう理由があるんです。つまり、どういう生き方をクリスチャンとしてしていくのか、どのようにあなたがクリスチャンとして生きるのかはあなた自身の選択だからです。あなたが決めなきゃいけないことだからです。で、神がお使いになるのも個人なんです。あなたを使ってくれるんです。ですから21節の中でパウロが言うように、すべて個人的なことなんです。グループでっていう話をしてるんじゃないんです。だから皆さんが、そして私が考えなきゃいけないのは、この御言葉を聞いて私はどんな選択をするかです。いいです？私がどんな選択をするかです。ね、この人がじゃないの。あの人がでもね、私がどういう選択をするかということなんです。神様に用いていただきたいと願って生きる。その選択は、あなた自身がしなきゃいけない選択だって。パウロはここで、主にとって役に立つしもべになるにはどうしたらいいのか。主に大いに用いられるしもべになるにはどうしたらいいのかを教えてくれています。それを今からご一緒に見ていきましょう。21節のところにそれが出てくるわけですけれども、 今もうお読みしました。ですから誰でも自分自身を清めてこれらのことを離れるなら、その人はと続いているわけで、ここにその条件が記されているわけですね。こうしたらあなたはたっといことに用いられる器となりますよと。でここでパウロがテモテに対して教えていることは一体何かというと、清くあるということです。そんなふうに記されてますよね。自分自身を清めてということですから、清くなるということです。でそれが神様に用いていただくことの鍵なんです。いいです。清くなることによって神様はあなたを使ってくれるんです。でこの清めるっていう言葉は、不浄分子を除いて全く清めるっていう、そういう意味です。これあなたのうちにあるすべての汚れたものを除きなさいっていうんです。で確かにパウロは二つのことをここで教えます。一つはね、道徳的な清さなんです。道徳的に清くありなさいって言うんです。でもう一つ彼が言う清さっていうのは、教理的において清くありなさいって言うんです。道徳的清さと教理的清さ。この二つの清さを彼はここで教えるわけです。道徳的に清くなりなさいって。覚えていらっしゃいます、皆さん。テソロニケ第一の手紙4章の中で、ね、これが御心であるってパウロが教えてます。神の御心は、あなた方が、なんて続きます?清くなることです。もうちゃんとそこに書いてあるわけです。神様の御心は何でしょうか?御心が何だと書いたんです。あなた方が清くなるためだ。ですから私たちはそれに対して反論できないんです。御言葉がそれが神の御心なんだと言ってるからです。じゃあ私たちはどうしたら日々の生活においてそういった罪から離れて清くなっていくことができるのか。イエス、二つのことを考えられます。今あえてそれ言いますけれども、一つは汚れから離れていくことです。もしあなたが神様の前に清く正しくありたいと思うんだったら、あなたを誘惑するようなものからあなた自身を引き離すことです。だって先ほどお読みしたテソロニケ手紙の第一の4章の3節の後こう書いてます。神の御心はあなた方が清くなることです。あなた方がと続くんです。不貧困を避け、各自わきまえて自分の体を清くまた尊く保ち、神を知らない異邦人のように情欲に溺れず、またこのようなことで兄弟を踏みつけたり欺いたりしないことです。なぜなら主はこれらすべてのことについて正しく裁かれる方です。こう言ってるわけであって、どうしたらいいかパウロ教えてくれたわけでしょ?そういった不貧困、そういった汚れをできるだけ私たちから遠ざけることです。私たちを誘惑するものから離れてないと私たちはそれに巻かれてしまいます。いいです、クリスチャンである皆さん。私は信仰的だし、私は信仰歴も長いし、私は信仰が強いからどんな誘惑にも勝利できると、もし思ってらっしゃったらあなたは自分のことが分かってません。悲しいことに私たちは誘惑にすぐに白旗を上げてしまう。それほど弱い存在です。だからどうしたらいいか、できるだけ自分たちを誘惑に引き込んでいく、そういうものから離れることです。アルコールが誘惑をもたらすんだったらそこから離れることです。ポルノが誘惑をもたらすのは離れることです。何であったとしても私たちは自分たちを引っ張っていく、自分たちを誘惑していくようなものから距離を置かなきゃいけないんです。そうやって自分たちを守るわけです。ですから私たちが清くなっていくため、道徳的に清くなるためには、そういった我々を誘惑に引っ張っていく、そういう誘惑のものから、誘惑するものから私たちは自分を離すことが必要だ。また同時に、罪を愛する人々からも我々は離れることが必要です。悲しいことに私たちこの地上にいて、神様を愛して神の前に喜ばれることをみんなが選択しようとしているかっていうと、残念ながらその逆の人が私たちの周りに溢れています。清く生きるっていうことは大変です。正しく生きるっていうことは大変です。摩擦が起きます。ですからそういう中にあって我々自身が正しく生きていくっていうのは大変なことです。 確かに私たちもこの社会にあって、そのような罪を愛して罪を本当にいつも選択するような人々、そういう人々から私たちは距離を置くことが必要です。ね、で同時に、パウロは、教会外の人々だけじゃない。教会内においても同じような警告を与えるんです。コリント第一の手紙を、5章を開いてくださいます。コリント第一の手紙の5章。9節のところをご覧くださいますか。第一コリント、コリント第一の手紙の5章の9節のところに、私は前にあなた方に送った手紙で、不貧困な者たちと交際しないようにと書きました。それは世の中の不貧困な者、貪欲な者、略奪する者、偶像を礼拝する者と全然交際しないようにという意味ではありません。もしそうだとしたら、この世界から出ていかなければならないでしょう。我々はこの世界に住んでいるわけであって、そういう人々の中にいるわけであって、そういう人と付き合いませんって言ったら、我々はこの社会から出ていかなきゃいけない。地球から出てどっか別の惑星に行かなきゃいけない。でそういうことをパウロが言いたかったんじゃないって言ってるんです。でそれで彼がこう説明をするんです。11節、私が書いたことの本当の意味は、もし兄弟と呼ばれるもので、しかも不貧困なもの、貪欲なもの、偶像を礼拝するもの、人をそしるもの、酒に酔うもの、略奪するものがいたなら、そのようなものとは付き合ってはいけない、一緒に食事をしてもいけないということです。外部の人たちを裁くことは私のすべきことでしょうか。あなた方が裁くべきものは内部の人たちではありませんか。外部の人たちは神がお裁きになります。その悪い人をあなた方の中から除きなさいって。つまり、教会の中にあって、教会というところはクリスチャンとそうでない人が集まっているところです。でもクリスチャンと言っていながら、救われていない人と同じような生活をしている人々。そういう人々がいたら、そういう人々をあなたたちのところから追い出しなさいって言うんです。でなんでそうするかっていうと、それは、そういった悪い影響を、教会全体が受けるからです。でしかも追い出す理由っていうのは、後で少し見ますけれども、追い出す理由っていうのは彼らが憎いからじゃない。彼らがそれによって正しくなるためにです。しかし、御言葉が私たちに教えてくれるのは、兄弟と呼ばれる者、そのように呼んでいる者、自称クリスチャン、そういう人々が世の中の人々と同じような生き方をしているんだったら、その人たちから離れなさいって言うんです。御言葉は厳しく、付き合ってはいけない、食事もしてはならない、つまり親しい交わりを持ってはいけないって言うんです。出なければ彼ら学ばないでしょって言うんです。そういう生き方をしていても大丈夫だって。だから距離を置きなさいって言うんです。ですから、御言葉を見たときに、私たちは自分自身が神様に喜ばれるものになっていくために、ね、こういった罪から、こういった汚れから私たちは自らを守らなきゃいけないって。ですからそういった道徳的に汚れたものから我々離れるし、またそういう道徳に汚れたことを愛している人々からも我々は離れていくことが必要なんだって。で、これはどちらかというと否定的な教えですよね。こういうものに近づいてはいけないと。あなたを誘惑するものから。またこういう罪を愛する者たちから離れていきなさいって言うんです。で、もちろん私たちは、肯定的なものを見ると、私たちが罪から離れていくためには、神様との交わりが必要です。神との時間が必要です。我々が御言葉を学び、神様のことを思い、神様と共に歩み続けていくことが必要です。私たちの考えも私たちのその行動も私たちの言葉も神様が支配してくださり、神が喜ばれるものに常に満たされていくように助けを求め続けていくことが必要です。これも皆さんご存知のように。こうやって我々はそういう罪から自分自身を守っていこうとするわけです。私たちが気をつけていかなきゃいけないことっていうのは、私たちの友人がどういう友人かによって少なくとも私たちは影響を受けてしまいます。御言葉がそのことを我々に警告を与えています。思い違いをしてはいけません。友達が悪ければ良い習慣が損なわれます。コリント第一の15章の33節のところで、コリント第一の15の33のところで、旧約聖書の中では箴言の13章の20節のところで、箴言の13の20では、知恵のある者と共に歩む者は知恵を得る。愚かな者の友となる者は 害を受けるって言われます。箴言の 13-20 のところです。知恵のある者と共に歩む者は知恵を得る。愚かな者の友となる者は害を受ける。つまり、御言葉が旧約も新約も私たちに教えてくれることは、ね、我々自身がどういう人と友達になるかということを真剣に考えなさいって。じゃあ私たちが最初に見てきたこと。それは、我々自身が道徳的に自らを清く保っていくために何が必要なのか。我々誘惑するものから私たちを引き離すことであり、そういった罪を愛する者たちから我々は距離を置くことである。そして逆に神様と共に神様に近づいて歩んでいくことが必要だということを見ることができるわけです。おそらく皆さんそういうふうにして歩んでいらっしゃることだと思います。次に私たちが見たいことっていうのはもう一度手もて第2に戻っていただきたいんですが、この中でパウロはそのように道徳的に自らを清く保っていくということを言いたかっただけじゃない。教理的にも自らを清く保っていくということを言ってるんです。というのは、どこの国でもどの時代でも教理的な汚染が入り込むという問題があります。そのことを多くの教会が経験しているわけです。この2章の17節に出てきますとね、ヒメナオとピレトという名前が記されてますよね。その仲間だということですから、彼らだけしかいなかったというわけじゃない。彼らが何人かそのグループがいたわけです。おそらく彼らがそのリーダーであったかもしれない。で、彼らが何をしたのかっていうと、その18節見てくださいます。彼らは真理から外れてしまい、と言っています。この二人の人物が、代表するようなグループ。彼らは、真理から外れてしまったって言うんです。面白い言葉がこの外れるということに使われてるんですよ。これはね、的を外す。罪という言葉も同じような意味持ってましたでしょ。的を外してるって。ね。あるべき、正しい道から外れてる、ずれてるということです。ですから、真理から外れてしまいっていうこの言葉も、的を外すって意味があったり、迷い出るという意味があったり、正道から外れて邪道に迷い入れる。そういう意味があるんです、これ。ですから、ここで言ってることは、パウロが言いたいことは、このような人々が何をしたかっていうと、彼らは全く真理から外れてしまってる。正しいことを言ってないって言うんです。で、どんな教えをしてたのかまでパウロ教えてくれてます。18節の後半に復活がすでに起こったと言って、ある人々の信仰を覆してるって。つまり彼らがもたらした異端っていうのは復活に関することだったんです。ね。彼らが言ったことは、復活がすでに起こったということは、これから先に肉体の伴った復活はないと教えたんです。もう復活は終わってしまったって。そのような教えを彼らはした。で、実はこの教えというのはその当時非常に、その、ポピュラーな教えでした。非常にこういった教えが、その、各教会にあって、問題をもたらしてたんです。ね、パウロはそのことをここで明らかにしてくれるんです。で、皆さんね、考えなきゃいけないことっていうのは、この彼らがもたらしたこの教えというのがどれほど致命的だったかです。なぜならもし彼らが言うように、後に復活はないとするならば、ね、私たちの信仰ってどうなってしまうのかです。パウロはコリント第一の手紙の15章の中でこんなふうに教えるんです。ちょっとそこ上げてください。コリント第一の15章。15章の13節のところから。もし死者の復活がないのなら、キリストも復活されなかったでしょうというわけです。ね、14節。そして、キリストが復活されなかったのなら、私たちの宣教は実質のないものになり、あなた方の信仰も実質のないものになるのです。 それどころ私たちは神について偽証したものということになります。なぜならもしも彼に死者の復活はないとしたら、神はキリストを蘇らせなかったはずですが、私たちは神がキリストを蘇らせたと言って神に逆らう証言をしたからです。もし死者が蘇らないのなら、キリストも蘇らなかったでしょう。そしてもしキリストが蘇らなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいるんだと。つまり後の復活を否定するということは、イエス様の復活を否定することになるって言ってるんです。イエス様は完全と死から肉体を持って蘇ってきた。この復活が意味することは何か、イエス様が蘇ってきたことが意味することは、イエスが神だということです。イエスは救い主だということです、ね、イエスキリストが死から完全と蘇ることによって、イエスはこの罪に対しても死に対しても完全と勝利したんです。だからイエス様を信じることによって、我々も同じように罪に対して死に対して勝利できるんです、ね、ですからイエスキリストの復活というのは、イエスが神であり、イエスが罪から我々を救ってくれる救い主であることを明らかにしただけじゃない。イエスの復活は、あなたも私も死んだ後蘇るんだということを明らかにしたんです。ですからこの異端は何をしたかっていうと、そういう後に復活なんかはありえないんだって言ったんです。そうすると我々の信仰の土台すべてを否定してしまうんだよとパウロは言うわけです。大変危険な教えなわけです。ですからこういった間違った、しかも信仰に大きな影響を及ぼすような異端、私たちは注意しなきゃいけないんです。で、14節を見ていただきますとね、もう一度テモテ第2の2章に戻っていただいて、この入り込んだ異端についてもう少しパウロは説明を加えてくれています。14節にこうあります。これらのことを人々に思い出させなさい。そして何の益にもならず、聞いている人々を滅ぼすことになるような言葉についての論争などしないように、神の御前で厳しく命じなさい。何の益にもならず、聞いている人々を滅ぼすことになるような言葉についての論争って出てますでしょ。16節には邪悪な無駄話を避けなさいって書いてある。つまりパウロが言いたいことはこういうことですよ。この偽りの教師たちは神様のお言葉を語ったんじゃない。彼らは自分たちの信じていることを巧みな言葉で語って人々を惑わしてたんです。だからこのような表現を使うんです。16節今言いましたけど、邪悪な無駄話っていうことは、結局その彼らの教えによって真理を、神様のお言葉の真理を汚して、人々を神から遠ざけ、不敬虔な生活へと引いていくような、引っ張っていくような、そういうことを彼らはしてたんです。ね、これが問題だったんです。だから皆さん見てくださいます。15節に。14節と今16節読みしました。15節に、あなたはだから熟練したもの、すなわち、真理の御言葉をまっすぐに解き明かす、恥じることのない働き人として、自分を神に捧げるよう努め励みなさい。こういう言葉が記されています。つまり、パウロがテモテに言ったことは、ね、テモテよと、いろんな異端がいろんなことを持ち込んで、神の御言葉でなくて、彼らの考えを巧みな言葉で語って人々を混乱させるって。だからいいかって。あなたは神様のお言葉を正しく正確に語りなさいって。そのことをパウロはテモテに勧めるわけです。よく皆さんご存知のように、次のページの3章の16節では聖書についてこう記されていますでしょ。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益だって。なんでパウロはこんなことを言ったんでしょう。彼が教えたいことっていうのは、御言葉の大切さです。御言葉が神様のお言葉だって、この聖書だけが神のお言葉だって。ですから私たちの責任というのは、それが牧師であろうと宣教師であろうと、イエス様を信じているクリスチャンであるあなたにあっても、同じことが言えるのは何かというと、我々は神様のお言葉を正確に語ることが必要なんです。神様のお言葉ってどうです、皆さん聞いてると 非常に私たちの心を責めますでしょ。よく私たち耳にするのは、今日のメッセージは私のために語られたみたいです、ね、もし私たちが今日はあの人のために語ってやろうとか、今日はこの人のためになんてやってたら大変なことです。皆さんが今日どういう思いでここに来られてるか私は知りません、ね、しかし神様が与えてくださった御言葉というものを我々は正しく見ていくときに、不思議なことを神様される。それは同じ御言葉を聞いていても違う働きを一人一人の中になすんです。一緒に横に座って聞いてても、夫婦で聞いてても、家族で聞いてても、友達と聞いてても、いや私はあの御言葉がものすごく自分自身を責めたわと、へえと、私は別にそう思わなかったけど、そういうことがあるわけです。つまり神の言葉は確かに生きてて、神様の言葉というものが語られるときに聖霊がその言葉を使って一人一人の心の中に技をなすんです。だから聖書っていうのは貴重なんです。だから聖書っていうのは神の言葉なんです。だから私たちはこれを語らなきゃいけない。ところが偽りの教師たちは入り込んで見事に人間の考えを伝え始めたんです。でね、皆さんね、さっきもお話したように、私もいろんな教会今回も回りました。ほとんどの場合は私がメッセージしてるわけですけど、あるところでは第一礼拝に出てメッセージを聞かせてもらいました。で、実はその教会非常に大きな教会なんですけれども、牧先生が最近お辞めになったと、教会の中で問題があったようです。そこである有名な人を呼んできて、その日メッセージだったんです。私もそこに行って座ってました。イエス一回も聖書をあげなかったです。一回も。その説教者は確かに2箇所ぐらい聖書を引用されました、そのスピーチの中で。でも聖書を開ける必要はなかったんです。どんな話をされたか、どうやったらいい人間関係を築けるか、その話でした。別の場所に移動して、その牧師が、ちょっとこの番組を見たらと言われて、つまりアメリカの場合っていうのはそういうふうに、礼拝の風景を放映している番組っていうのはいっぱいあるわけですね。それで見たわけです。彼が言うのは、この教会4万人集まってるって。4万人の教会なんて、まあ、確かにテレビで見る限りものすごいです。で、その先生がメッセージを始めたんで聞いてたんです。4万人の教会ですよ。一度も聖書を開けません。その先生がお話になってたのは、同じように、どうしたら良い人間関係をあなたが築けるのか、そのお話でした。私聞いたんです、その先生に。この先生はものすごく有名で、アメリカ中でも、クリスチャンブックストア行っても、その人の等身大の何かポスターがあるみたいな、そんな話をしてましたから、有名な先生です。毎回こうなんですかって。毎回ほとんど同じ内容のメッセージだって。つまり何が起こってるかっていうと、こういうことなんです。みんな教会に行って、罪が責められるような、そんな話は聞きたくないんです。責められるようなことは嫌なんです。行って、ああ、なんか楽しかったわって。ね。慰められたわ。励まされたわって。そういうメッセージを人々は聞きたくなってきてるんです。今私たちが見ているテモテはそのことを、テモテの御言葉は私たちにそのことを警告しましたでしょ。パウロがこの4章のところでこんな風に記しています。テモテ第2の4章。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。寛容を尽くし、絶えず教えながら責め戒め、また進めなさい。なんでそういうことをしなきゃいけないのか。3節。というのは、人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分の都合の良いことを言ってもらうために気ままな願いを持って、次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け、空想話に逸れていくような時代になるからです。ね、つまり、教会は、自分たちの聞きたいことを語ってくれる、そういう説教者を求め始めるんです。自分たちの耳に都合の良いことです。で、今私たちはそういう時代に生きてるんです。ね、今回そういうメッセージを聞いてて、私を連れてってくれたその方がこう言われたんです。大変申し訳ありませんと。今日の人は一回も聖書を開けませんでしたからって。 私それ聞いてちょっと慰められました。その人は聖書が語られなかったことに対して失望したんです。どんなに人が聞いてていい話であっても人間の話なんて、ね、意味ないんです。私たちが聞かなきゃいけないのは神様のお話なんです。神のメッセージなんです。エレミアがこんなこと言ってます。夢を見る預言者は夢を述べるがよい。しかし私の言葉を聞く者は私の言葉を忠実に語らなければならないって。夢を見る預言者は夢を述べるがよい。しかし私の言葉を聞く者は私の言葉を忠実に語らなければならないって。エレミアの23章の28節、エレミアの23の28です。こういった異端が教会の中に入り込んできた。そしてそういうものに教会が巻かれてしまってたんです。パウロはその危険性をよく知ってます。17節にもう一度戻っていただくと、2章の彼らの話はガンのように広がるんですって言ってます。直訳すればエソという言葉です。体の一部の組織が死んでしまうんです。そうやってどんどんその死が広がっていってしまう、そういうことを言うわけです、ね、こういった間違った教師たちのその影響というのがどれほど危険か、18節にこう言います。ある人々の信仰をその後覆しているのです。覆すという言葉を使っています。これは投げ倒すとかひっくり返すという意味を持っています。つまりパウロはここでそういう間違った教えによって人々が真理から離れていってしまう、その人たちの信仰が弱ってしまうということです。だからそういう偽りの教師たちを教会から除かなきゃいけないんです。さっきも最初にお話したようにね、パウロはテモテ第一の手紙の1章の20節のところに、その中にはヒメナオとアレキサンドルがいます。私は彼らをサタンに引き渡しました。それは神を汚してはならないことを彼らに学ばせるためです。こんなふうにテモテ第一の手紙の1章の20節のところでパウロは教えます。彼らを追い出したって、それは彼らに神を汚してはならないことを教えるためだって。願わくばそれを通して彼らがその自分の罪を悔い改めて神に立ち返ることです。教理的な清さ、それも私たちがしっかりと保たなきゃならないことです。我々は道徳的に清くあるだけじゃない、教理的にも清くならなきゃいけない、しっかりとした真理の上に立たなきゃいけない。いろんなところ回ってて、いろんな人たちが質問を受けたり、いろんな人たちとお話しててね、共通してるのは、どこの国に住んでても人間ってみんな同じだと思うんです。どういう意味かっていうと、信仰を持ってる人の信仰ってものすごくある人はぐらつくんです、ね、いい時はいいけど弱い時はものすごくぐらついてしまう、ものすごく浮き沈みが激しい。でそこにみんな共通してるところがあるんです。ご存知でしょ、原因がどこにあるか。原因はその信仰が御言葉に立ってないことです。その信仰がみんな感情とかに立ってんです。経験とかに。私は今日本当に救われてると思いますなんて。そんなこと言う人だって危険です。だってそういうふうに思わない時だってあるからです。私たちはそういうふうにどう感じるとかどう思うかじゃない。聖書が何を言ってる。だから私は信じてんだ。そういう信仰じゃなきゃならないんです。でも悲しいことにそういうクリスチャンが多いんです、ね、今日は本当に主が私のそばにいてくださるように感じますって。感じなくたって感じたって主はそばにいるんです。違います？でもそういうふうに感じるときと感じないときは、だから感じるときはいいけども感じないときは信仰が歪んじゃう、ね、そういうクリスチャンじゃあっていけないんです。御言葉が私たちに教えてくれることは、もしあなたが神様によって大いに用いられるような人になっていくために必要なことは、あなたがしっかりとこの教理に、神様のお言葉に立っていきなさいって言うんです。そういう人を神様は使ってくださるんです。御言葉がこう言った、私はそれを信じる。ですからある面で私たちがこうしていろんな御言葉を聞くときに、ベレアの教会のクリスチャンたちと同じように御言葉を吟味することが必要です。 メッセージを。本当に聖書を語っているのか、それとも聖書を使って自分の言いたいことを語っているのか、ね。彼らはパウロのメッセージをそうしたんです。失礼だなと思うかもしれない。パウロ様ですよ、みたいなね。ところが彼らは正しかったんです。誰であろうと、その語っているメッセージが本当に聖書が教えていることなのかどうか。間違いがないのかどうか。それを吟味した。そんな信仰者じゃなきゃならないです、皆さん。そうすることによってあなた自身の信仰が立てられていきます。しっかりしたものになっていきます。清くなることが、尊いことに使われる器となる鍵であるって、パウロ教えてくれた。もう一回見ていただきたいんですけど、この器に関して、彼はもう少し説明を加えてます。21節ですけれども、ですから誰でも自分自身を清めてこれらのことを離れるなら、その人は尊いことに使われる器となります。ここで日本語は切れてますでしょ？でも言語では切れてないんです。続くんです、こういうふうに。その人は尊いことに使われる器、そして説明があるんです。清められたもの、主人にとって有益なもの、あらゆる良い技に間に合うものとなります。ですから、ここで言われていることっていうのは、尊いことに使われる器の説明なんです。ね、しかも、なりますという言葉はね、この動詞は未来形なんです。こういう人にこれからなっていきますよ、こういう人にますますなっていきますよということを言ってるんです。で、どんな人にか、三つのことがありましたでしょ？清められたものって。パウロが言ってるのは、このようにあなたが正しく歩んでいくなら、あなたはますますより清められたものになっていくって言うんです。より清いものになっていくって言うんです。そういう人を神様使ってくれるからです。面白いのはね、この清められたものっていうこの言葉の時制っていうのは、完了形なんです。しかも受け身なんです。どういう意味かわかるでしょ？イエス様を信じたときに、もうその瞬間にその人は神の前に清められて、罪が許されたからです。受け身だっていうのは私たちが努力して何かいいことを行ったからじゃない。神が一方的に我々を清めてくださった。罪を許してくださった。これが救いなんですよ。救われた人っていうのはもうすでに清められた人なんです。じゃあその清められた人が、神の前を正しく歩んでいくならばどうなるかというと、もっと清められていくって言うんです。それをパウロは言ってるんです。二つ目に、その人はより役立つものになるって言うんです。主人にとって有益なものって書いてますでしょ？主人、イエス様にとってより有益なもの。イエス様にとって役に立つもの。そういう人に、あなたはますます変えられていきますよって言うんです。そして三つ目に、より良い技を行うものになっていくって言うんです。あらゆる良い技に間に合うものとなるって。より良い技を行っていくって。間に合うっていうのは、準備を整えるか備えをするって意味があるんです。まさにこういう良いことを今まさにやろう。やっていくことができる。面白いのはね、この実は動詞も、実は先ほど見た清められたと同じように、完了形の受け身が使われています。ということは、パウロはここで、救われた人ってどういう人か教えてくれたんです。救われた人っていうのは、清められた人です。罪が許されて清められた人です。同時にその人は、良い技を行う人として生まれ変わった人です。私たちは神の作品であって、良い行いをするために、キリストイエスにあって作られたんだって。覚えてます？エペソの2章の10節のところに。神の作品であって、良い行いをするために、キリストイエスにあって作られたって言うんです。あなたが救われたのは、あなたが良い行いをするためだって言うんです。しかも神様は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださってるって言うんです。つまり、我々は新しいものとして、神の前に喜ばれる良い行いを行っていくことができるものに生まれ変わりましたって。そしてパウロはここで言うんです。あなたが正しく歩んでいくならば、そのように生まれ変わったあなたが、ますます良い行いを継続していくようになるって。ね。 今日私たちはこのパウロの言葉から主にとって役に立つしもべになるためにはどうしたらいいのかと見たんです。御言葉が私たちに教えてくれることは、清くありなさいって、道徳的に清くあれって、同時にしっかりと正しい教理に立ちなさい、教理的にも清くあれって、でそのような歩みをあなたがしていくならば、あなたはますます変えられて、そして主人にとって役に立つものになっていくって。すごいことを神様はしようとしてるんですよ、皆さん、ね、あなたや私を神様は変えて、神にとって役立つものとしてくださるんです。たっとい器に我々を変えてってくれるんです。今日見てきたように、このことを私たちが行うならば、そうなんですよ皆さん。教えてくださったこの真理を我々が分かりました、神様、そんな風に私は生きていきたいです、そんな風に私は変えられていきたいです、私をそのようにしてくださいと、我々自身が神様の前に変えていただこうとするならば、私たちはそういう風なものに変わっていきます。自らを清く保つことです。悪から離れることです。しっかりと真理に立つことです。そうすれば神様はあなたをたっといことに使ってくれる。思います皆さん、私たちの神様に用いられるということは私たちにとって一番大きな願いです、ね、このすごい神様があなたや私を使ってくれるんです。僕らの名誉のためじゃないんです。あなたの名誉のためじゃないんです。神の栄光のためにあなたや私を使ってくれるんです。そのために私たちは救われ、そのために生かされているんです。そのために我々自身がどのように歩んでいこうとするのか、これは私が、そしてあなたが考えなきゃいけないことです。あなたが主に対して忠実に歩んでいくならば、神様あなたを大いに使ってくれる、そういう歩みをあなたは選択されます？それともこれまでと同じように神様の御心を無視して自分の思い通りに歩んでいこうとされるんでしょうか。あなたが決めなきゃいけない選択です。正しい選択をしてください。神が喜ばれる選択をしてください。その時に神が喜んで使う器へとあなたを変えてくれます。それが私たちの望みです。違います？父なる神様、今日のこの時間も神様あなたに感謝します。私たちをあなたが一方的に愛してくださり、こんな素晴らしい救いを与えてくださいました。どうぞ私たちがあなたの前に正しく歩んでいくことができるように助けてください。道徳的な汚れから、またこの教理の汚れから、私たちがしっかりと自ら守っていくことができるように助けてください。そのためにもあなたに頼りながら、御言葉にしっかり頼りながら、すべてをあなたに委ねて正しく歩んでいくことができるように助けてください。神様、私たちの弱さを知ってくださっていることを感謝します。そしてそのことを知った上で私たちをなお変えてくださって、あなたの御栄のために用いてくださることに感謝をいたします。どうぞあなたの御業がここに集う愛する皆さんの上になされ続けますように。そして私たちがこの地上残された短いこの人生、あなたの栄光を表すものとしてあなたに用いられますように、どうぞ私たちを導いてください。一人一人のうちにあなたの素晴らしい御業がなされること、そのことを心から願い、あなたの前に皆さんをお委ねして、この祈りをイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。